本日は旧約聖書の詩式からともに御言葉を聞きます。詩式はダビデがイスラエル王国を建てる、主が建ててくださったイスラエル王国ができる前、まだカナンの地に入ってさまざまな戦いがあって、イスラエルの国々を守らなきゃいけない、そういう時に勇士が、時代によって建てられていく、国を守るために一人の勇士、有名なところではサムソンが建てられる、あの有名な髪が長くて力強いサムソン、それも詩式に出てきます。今日共に聞いたところはギデオンという一人の勇士、彼は勇士といっても実はすごく、信じられない、主を試すようにいろいろ、これが主の御心だったらこういうことしてください、羊の毛を置いときますから朝その羊の毛だけ水でいっぱいにしてください、他は乾いているけどそこだけ水にしてください、朝起きて絞ってみると水が出た、しかしまだ信じられない、じゃあ逆にその羊の毛だけ乾かして他全部っていう、あの水水滴で滴らせてください、そういうふうにして、あやったこれが御心なんだ、それで一歩ずつ進むことができたような、あこれが御心なんだ、じゃあ戦いに行こう、そういうふうに思った、ギデオンでありました。で今日はこのギデオンと共に戦った300人がいました。彼らは選ばれました。本当はイスラエルの民3万人以上いましたけれども、どんどんいろんなことがあって、怖いですって言って離れていったり、この300人最後選ばれた300人だったんですね。でミディアン人と戦って、夜奇襲を行って、戦いに戦って、今日のところ4節5節のところでギデオンと共にいた300人の精鋭たちは疲れていた、そういうふうに書いています。しかし疲れていたんですけれども、今日の説教題でもありますけれども、臆病ではなかったのである、もう疲れててもう戦えない、負けてしまう、もう一歩も前に進めない、そうは思っていなかった。もしもともと彼らがですね腰抜けだったとしたら、腰抜けだったかもしれないけれども、ギデオンがですねこの300人選ぶ前に、誰でも恐れおののく者は帰れ、そういうふうに3万人に向かって言ったんですね。そう言った時に、あもう怖いからって言って離れ去っていたでありましょう。その宣言を聞いて恐れて2万2000人がギデオンから離れ去った。残ったのは1万人、もうだいぶ減りました。ぐっと少なくなったんですけど、その人数の中から、あの有名な話ですね、喉が渇ききってた時に手ですくって口に当てて、犬のようにですね水をこう舐めたもの300人が選ばれたんだ。で今日はこの300人だ、神様によって選抜された300人、その選ばれた勇士たち、選ばれていた、私たち主に選ばれたそう思ってた、しかしその勇士が疲れていたんだ、聖書は語っています。で彼らがなんで疲れていたのか、それは意気消沈していたからではないのであります。彼らはもうこの直前大勝利を収めたばかりでありました。彼らは先にこう壺だけを、壺を持ってですね、その壺を打ち砕いてバリンバリン音を鳴らして、また松明を持って光を持って、また角笛ラッパを吹き鳴らして、主のための剣、ギデオンのための剣、こう300人だけで叫んだ。それ何万人もいる、ミディアン人がですね、夜自分たちの目の前で大軍が雲散霧消、もうバーッといなくなって、同士打ちしてたんですけども、散っていくのを見た。で彼らはもう盛んに戦いの中に飛び込んで、去っていた人を追い上げ追ってって、瀕死の敵軍を追撃しては何万人もの自分たちの足元に打ち倒した。彼らの中の300人誰もが英雄であったということができるでありましょう。しかしその大勝利を収めて、もう興奮冷めやらぬ中だけれども、彼らは疲れていた、というふうに今日聖書は言っています。今朝特にですね、今日共に聞きました詩式8章の4節、疲れながらもなお追撃した、この聖句から深くですね主の言葉を聞いていきたいと思います。疲れていてギリギリの状態でこの今朝の礼拝に来たという兄弟姉妹がおりましたら、ぜひ耳を澄ませて聞いていただきたい。 で第一のこととして聞きたいのは疲れていた、これどういうことですか、その肉体の弱さについて私たちは聞いていきます。で第二に私たちが聞きたいのはその疲れながらもなお追撃した、なぜ追撃することができたのか、まあ、そこにある恵みの強さ、その恵みの強さが隠されている、それを聞いていきたい。私たちはこのギデオンと共にいた300人の先鋭をですね、教師として今日は見つめたい、そして主の言葉をそこから聞いていきたいのであります。第一にこの肉体の弱さ、疲れ、そのことについて共に聞いていきたいと思います。この世界の中で最も強靭な肉体を持っている、もうプロレスラー、まあ、もっといるでしょう、アスリート、そんなどんな人であっても、そしてまた最も強靭な精神を持っている人たちでさえもたちまち何もできなくなるほど弱まるということはあるのであります。いろいろな本を読んでたりしても、どんな剣の衝撃にも、まあ、どんな戦いにもびくともしない英雄の人でさえくたくたに疲れて地面に横たわって、もう一歩も先へ進めなくなるということはあるのであります。今日のギデオンの先鋭たち、勇士たちもそうでありました。じゃあなぜこのギデオンの軍の勇敢な人々は疲れていたのでしょうか。いくつかの理由を挙げてみたいと思います。それは、まあ、彼らのみならず私たちにも当てはまることだからであります。最初に彼らが疲れてしまっていた、それはなぜか、それは休息を取らなかったためであります。彼らは敵の陣営に、先ほど言いましたように壺を打ち砕いて奇襲したのは夜、前日の夜でありました。そしてそれ以来ずっと彼らは逃げ失せる烏合の衆を大急ぎで追撃していたのであります。つまり彼らには睡眠を取る暇がなかった、つまり回復の暇がなかったのであります。あるキリスト者たちの精神はいつも休みを取っておらず、休息する暇がないままということができると思います。また世の中でも最近多くの人々はいわゆる不眠症にかかっています。眠れない病です。多忙すぎる人々はこれにかかることがあります。心配も明日のこと、思い悩み、いろいろあると思います。仕事が多すぎる。でしかしですね、キリスト者である私兄弟姉妹たちも霊的な不眠症、これを患うことがあります。その者たちはあまりにも自分の働きについて悩みすぎ、あまりにも主の技のことを心配しすぎ、あまりにも逆に今度は自分のできることの乏しさ、自分の行う仕方の弱々しさ、自分が行った全ての後に続く成果の小ささ、それに落胆するあまり霊的な不眠症、情緒不安の状態に陥ってしまうということがあるのであります。これは回復の時を失わせているのであります。寝ていませんから時を失わせて疲れを増大させるものなのであります。イエス様はあのマルタとマリアの姉マルタを、マルタが気を使ってもてなすということは望まれたでありましょうけれども、いろいろともてなしのために彼女の気が落ち着かなくなるということはお望みにならないでありましょう。彼女がマリアのようにご自分の足元に座っているということをお望みにもなっていたでありましょう。私たちの主のために多くのことを行うことができます。しかしあまりに多くのことを試みすぎて実際にはほとんど何も行うことができないということもありがちであります。なぜなら何事もうまく行えないような状態に自ら陥っているからであります。こういうわけで働く、使える、その力を失いたくないのであれば、人々必要な余裕と休息を取らなくてはならない。私たちの主人がいかに休息を働く者の特権として与えておられるかをすぐに忘れます。今日の新約聖書の箇所に、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、主ご自身が休ませてあげよう、そう言われておられる。 私たちがイエス様と共に働くのであるのならば、イエス様のように安らがなくてはなりません。主は働くための大きな力も持たれていました。しかしそれと同じぐらい休息するための大きな能力も持っておられました。この前共に来ました。嵐の中、小舟に乗ってた、嵐に翻弄されていたあの小舟の中に主がいたとき、主はその竹に狂う暴風をものともせず眠っておられました。眠りにつくということは、主が行うことがおできになる、最上の、休み方というふうにも言っても良いでありましょう。で、私たちの休み方、それは時として、あるキリスト者に行うことのできる最上のことというのは、主の前に静まり耐え忍んで主を待つということです。主の前に静かになる、耐え忍んで主を待つ、眠っておられる主を前にして、そんなそのようにあってもいいと思う。そういうふうに主を見て、主の前に静まって耐える、そのようにして私たちは自分の失った体力と力を取り戻すということになるのです。私たちはキリストのうちに安らぐということを怠ると眠れなくなり疲れが出てくるのです。肉体の弱さのことについてもう一言言えば、この今日の300人の勇敢な人々はろくに食事もとっておりませんでした。この旧約聖書詩式のこのちょっと前のところには、この人々が戦いに赴く前にですね、食料を受け取ったということは記されています。しかしその食べ物がすっかりなくなってしまっていたのであります。で、今朝共に聞いた箇所の5節で、ギデオンは部下のためにスコテの人々からパンを懇願しているので、もう食べるものをください、食べるものがもうなくなっていたのであります。たくさん動いた、戦った兵士たちというのはもちろん食欲旺盛になっていたでありましょう。その彼らが食事が取れないとなると、もうこれ空腹のため動けなくなるのであります。そして疲労回復するための栄養も取ることができない、そういう状況だった。愛する兄弟姉妹方、もしあなたが御言葉を聞くことをやめて、忙しく立ち働き、常に教えたり働いてばかりいるとしたら、あなたはあまりにも多くを与えすぎていて、あまりにも少ししか受けていないということになります。また若いキリスト者たちは特に御言葉の食物なしにはやっていけません。強靭な健康を保ちたければこの食事をとっていなくてはならない。いかに忙しく主への奉仕に励んでいようか、いようとですね、祈りや黙想、神の言葉の説教を聞くことや聖餐に預かることを得ないで生きていくことはできない。食べてないのと一緒。ことによると、もしかしたらこの場にいる人の中ではまさにそういう理由によって今朝疲れをこう覚えている人がいるかもしれない。そのあなたは食事を取らなくては自分の働きは続けていけない。御言葉という種のパンとをその魂の糧なしには疲れてしまって当たり前なのであります。しかし私たちの愛する主人は、そのような空腹で疲れ切っている私たち、聖書の中では群衆たちを見たとき、パンと魚を増やして、少ししかなかったものを増やして、彼らを満腹にさせてくださり、彼らの元気を回復させてくださいました。もし自分が疲れているな、そう覚えるのならば、自分が主のパンを、水をちゃんといただいているかどうかを思い巡らしてみてください。今第1点目の肉体の弱さについて多くをこう聞いてきました。次の点に移りたいと思います。第二のこととして、今回恵みの強さに目を向けたいと思います。今日の300人の人々は、本日の4節にあるように、疲れながらもなお追撃をしました。彼らは疲れていたので、ノロノロとしか行軍できなかったかもしれません。しかし行軍はした、進んだ。弱々しい仕方でしか敵をこうも撃てなかったかもしれないけれども、撃ったのです。 確かに彼らは疲れていましたけれども、その心は疲れていなかった。それは彼らはなおも信じていた。戦いのための勇敢な気力を有していた。その決意はぐらつかせていなかった。そしてこの人々は何よりも希望によって前にかき立てられていたのであります。ここに注目したいと思います。確かに疲れてはいたが、彼らは自分たちをここまで導いてくださったお方が最後まで導き通してくださると、それを感じていたのです。完全な勝利を勝ち取れるものと希望しつつそうした。あの夜の奇襲、信じられないような出来事が起こっていた。でもしかし逃げた者までも、全てを成し遂げるまで主は最後まで貫き通してくださる、それを信じていた、感じていた。しかしもう自分での頭でもう、たとえそうならなくとしても、それでも進み続けようと決意していた。私たちも同じようにしたいのです。愛する方々、今朝この場にいる方々はもう多種多様な職種、また環境に属しています。またそれぞれに異なる事柄に関して疲れています。しかし恵みの力がこのギデオンの兵たちに臨んだのと同じように、ここにいる全ての人の上にも臨むことを私は期待しています。愛する青年たち、あとは今学生か、また社会で働いているかでありましょう。あなた聖書を読み、主の言葉を聞こうとしているでしょうか。この神の深みをこう学ぼうとしているでしょうか。あそこで聖書を開いて読んでみて、あその偉大な神秘の数々にこう愕然としているでしょうか。それはどういうことか。深みに触れて、あ全然私にはわからない、そういうふうになっているでしょうか。どういうことなんだ、そういう疲労を覚えているでしょうか。わからない。しかしあなたがその自分の聖書のとの触れ合い、学びにおいてそのように疲れていても、それでもなお今日の御言葉は言っている、追撃するのがいいのです。分かんなくても神の言葉に肉薄して、徹底的に近づいて黙想して、全く没頭して、神様が何を示そうとなさったのか、それに知ろうと求めるのがいいと思う。というのも、もう主が示してくださったことというのは、いかに分からなくても神秘的であろうとも、分からなくてももうすでにあなたのものだから。たとえ真理と恵みの追求になお疲れているとしても、その追求は続けるのがいいのである。必ず主は御霊と御子を通してあなたにその深みを、恵みの深さを知らせてください。ここにいるある方は、もしかしたら自分の何らかの罪の傾向と戦っているかもしれません。あのことをもう主の御言葉、主の前でもこれやめたい、こういうふうになりたくない、そういうふうに思っているのにまさこうなってしまう、忘れたくないのに忘れてしまう、そういう傾向と戦っておられる方いらっしゃる。罪が生んだおがくずが山ほど自分にはまだ残っている、古い自分の姿ずっと残っているかのように思ってしまう、そういう方おられるかもしれません。そのおがくずの量と、その傾向の根深さに途方に暮れている、いらっしゃるかもしれません。刈っても抜いても生えてくる雑草のように、自分の自己中心、傲慢、嘘、暴音、非情、裏切り、思い上がり、そういうのが出てきてしまう、喧嘩してしまう、いろいろ出てきてしまう。しかしそれでも今日の御言葉は、なお追撃するのがいい、その罪と戦う、なぜなら主がその戦いに勝たせてくださる、御霊を持って勝利を得させてくださるから。先週も私たちは今週こそは主に従う素晴らしい週にしようと思った。しかし振り返ってみれば非常に哀れな週であった。先週も私たちは主の祝福と宣教命令に押し出されて、私はもう今週出会う全ての人々にキリスト者がどのように生きるのか、主をどういうふうに示せるのかと示したいとそう思った。しかし主を示すどころか、隣人と隣人と家族と喧嘩し、和解の主に申し訳が立たなくなっている。 キリストを示すよりも自分の主張を通そうと必死になっていた。愛する兄弟姉妹たち、私たちはこういう己の数々の失敗のために疲れています。しかし今日の御言葉は戦いを投げ出してはならない言っています。というのも神様がこの私たちを助けてくださるからです。その御霊の力によってあなたはこうした諸々の罪に打ち勝つことができる。これから、ああ神に感謝すべきかな、神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたと、そう歌うようになるのであります。兄弟姉妹たち、今立ち上がってもう一度私たちは戦いたい。古い自分の姿、たとえ疲れていてもなお追撃を続ける。主があなたをこの戦いにおいて御霊をもって間違いなく助けてください。またここにいるキリスト者は皆キリストのための働き人であります。献身している者もいます。御言葉を述べ伝えるために教師となっている者もいます。洗礼を受けて主のために生きている、それを働き人です。皆主のために、まあ、良い仕方で働きを始めました。主への奉仕を続けているところで私たちはそれを投げ捨ててはいない。しかしことはうまく進んでいないかのように思えて、まだ疲れが出始めている。それでサタンはあなたにこう言う、お前もうやめた方がいいんじゃないか、何もできてないだろう、変わってないだろう、もうそんな働きのことで心を痛めるのはやめにしてしまえよ、そうささやく。私たち一人の友達がいるとしましょう。彼はサタン自身ではないけれども、もしかするとサタンがその友達を用いてこう言わせているのかもしれない。こういうふうに、この働きは君には荷が重すぎだよ、僕には分かってるよ、君はこの働き向きじゃないよ、なぜそれを捨ててもっと簡単なことしないんだい、そう言って言われるかもしれない。しかし愛する方々、今日はこの御言葉を聞いています。たとえ疲れていてもなおも追撃をした。ですからたとえ疲れていてもなお追撃を続けるのがいい。やがて大きな祝福がやってこようとしている。このギデオンたちは勝利を得ます。私たちに対してサタンはあなたにその祝福を受けさせたくない、敗北させるためにこれまで以上に真剣に、サタンは私たちのところに来る。しかし私たちは主の御国の神殿のためにもう一度打ち込むのがいいのであります。敵は祝福を得るのを妨げたがっているのであります。私たちの戦い、疲れる戦い何でしょうか。それは祈りに関する戦いでしょうか。あなた一人の魂のためにもう祈ってきた、懇願してきた、しかしまだ勝利は勝ち取っていない。それはあなたの夫でしょうか、妻でしょうか、息子でしょうか、娘でしょうか、友人でしょうか。あなたはあの野牧の私でヤコブが御使いに食らいついたようにそう祈って格闘してきたでしょうか。打ち勝つことを期待していながらまだ勝つことができず、時に自分に向かってあ、もうこのことについて祈るのはやめようと、そう思っていないでしょうか。愛する方々、もし今そうなっているとしたら、どうか今勇気を振り起こしてほしい。疲れていてもなお祈りの追撃を続けるのがいい、神に求め続けるのがいい、そして祝福を受けるまで離しませんという、あの見つかりを晒せないようにするのがいいのです。最後に締めくくりに共に聞きたいのは、このギデオンの勇敢な部下たちから学べるいくつかの教訓であります。それはギデオンの部下たちはギデオンに仕えました。自分の主に、主人に仕えるということをずっとしてきました。私たちも自分の主人に仕える、それはあると思います。兄弟姉妹たち、私たちは恵みによって救われました。もう何年も前にも救われた。 子羊の血で洗われて、キリストの義を着せられた。主のしもべとなった。従う部下となった。まあ、兄弟になった。私たちはその自分の救いとなった、完成された御業を喜んでいます。だから私たち、もう主人にもう助けられた。使える理由はいっぱいあります。だから救われているがゆえに、私たちの主に使えてよと思うのであります。最後の一かけら、力まで費やして、私たちの主に使えたい。半分ぐらいでいいや、ならない。そうだと、使えるというのは難しいと思います。すべてのものを持って使えたい。自分に与えられたもの、自分が作ることのできるすべてのもの、自分に成し遂げることのすべて、私たちは主に捧げられるので、私たちの中でどこかあえて自分のためにと温存している部分があるでありましょうか。主は私たちのために与えてくださいます。私たちが自分のためにと言って温存しているものはあるのではないでしょうか。今日のギデオンの部下たちは、そのギデオンのためにその体力、命、すべて絞り出した、そういうところがある。私たちはまた、あらゆる、もう動いこうとしたら痛みが伴う、もう考えることさえ嫌になるということ、その時にこそ主に仕えたいのであります。今日の300人も疲れていました。兵士が疲れるというのは、本当に命かけて戦っていますから、それ半端じゃないんですね。見せかけじゃない、真実に疲れているということです。それでも今にも失神失踪になりながら走り続けている。私たちも今にも倒れそうになりながら進み続けること、これ非常に辛い働きです。もう無理ですっていうな。しかし兄弟姉妹たち、神の恵みによって今日はそういうふうになりたい。ある人々は祈りたい気分がするときにしか祈らない。だから私たちが本当は最も祈る必要があるときというのは、祈れないと感じるときなんです。他の人が取り出して祈ってくださるということはある。でも祈れないとき、絞り出して一言うめく、そういうとき、それが自分に祈りが本当に必要なときなので、もし牧師たちがですね、説教したい気分のときしか説教しない、そのようであったら、僕たちはあんまり頻繁に説教しないはずであります。でもこう絞り出してまでこう語る、それ備えられてる。あなたがあることを行うのが、単にそれが自分にとって心地よいという時だけであるべきではないと思います。それ容易にできる時なのはするのがいいと思います。しかし疲れている時も追撃を続ける。あなたの足がもうあなたを運ぶことができなくなっていても、むしろあなたの体が足を引きずっていかなくてはならないような時、動かない、もう自分で引っ張らなきゃいけない、そういう時でも追撃するのがいい。もう絶対に一歩も動けないと感じる時、それでもなおもう何メートルか進むのがいい。というのもなぜか、それは自分にできる限りのことを行った上で、そこからさらに先は主からの力と恵みによって、その後も進み続けるということがあるからであります。自分はもうできないと感じた働きというのは、あなたが自分の通常の力で成し遂げたものよりもずっと主の栄光を輝かせます。またそれらすべて神様に受け入れていただけるに違いないからであります。ですから、あらゆる働きがもう苦痛で仕方ないという時に、主に仕えるのがいい。また数々の困難が色濃くなる時にも、主に仕えるのがいい。ギデオンの部下、最初から300人しかいませんでした。敵は1万5000人いました。追撃している時もなお自分たちよりもたくさんいた。そして彼らは助けられると思って行ったスコテの人々からパンを与えられなかった。彼らにパンを食べさせようともしなかった。で、捨てられたように思った、見捨てられたと思ったでありました。その時にこそ主に仕えるべき時なのであります。万人があなたを称賛している時、あなたの奉仕というのはほとんど価値がないと思ってもいい。しかし万人が十字架につけろ、 十字架につけろ、つまりお前などいらない、どっか行け、使えない、いなくなる、そう叫んでいる時にこそ主に使える人というのは価値がある。それはイエス様が示してくださる。誠の恵みはこのように動く人を助けるのであります。私たちに起こること、そこに困難があればあるほど良いと言ってもいいかもしれません。まあ、言ったら友人が少なければ少ないほどいい、悲しくなるかもしれませんですけど、そういうふうにも言えると。孤立するあなたを固く立たせる方がいらっしゃる。神様に孤立しているとき、神様に忠実なものとする、そういう主の恵みの技がより輝くのであります。友達が少ないとき、困難が多いとき、主の恵みの技がより輝き、それを主に栄光、その技を、その輝きを主に返すことができるのです。最後に、今日の人々のように、私たちは最も疲れ切っているとき、希望を抱くことができるのです。彼らは疲れていたが追撃を続けた、なおも追撃を続けた。そこにいた彼らはごくごく少人数であり、また疲れていたとき彼らは勝利を期待していたのであります。だから私たちが、まあ、300人なんて数じゃありません、私少人数です、マイノリティです。そういう私たちが海疲れているとき、そのときこそ、つまり私たちの苦難の状況がそうであればあるほど、神様にとっての絶好の機会となるのであります。人間の輝き、力強さが消えるとき、神様の輝きがそこで示される。永遠の力強さがそこに踏み入るのです。今重荷を負って疲れている方々、私のもとに来なさい。手に命のパンと水を持っている主があなたを招いておられます。主はあなたを間違いなく休ませてください。今もう疲れている神の子たち、十字架を追ってカルバリの丘を目指す、そのような神の子たち、愛する主人は共に行こうと、そう言われます。私たちが歩けなくなるほど、歩けなくなるとき、あ、もう自分の十字架が重すぎて、もう疲れて、もう歩けなくなるとき、一歩前に進み出ることもできない、そういうふうになったとき、もうどこからも力が出ません、何もできません、何もする気力がありません、そういうふうになったとき、あなたは突然十字架が軽くなることに驚くであるでしょう。自分の十字架であるのに、その後ろで、あのキレネ人シモンのようにですね、私たちの主人が、その十字架の後ろを背負ってくださっているというのを、あなたは目撃するでありましょう。主も一歩も歩けなくなったとき、シモンが立てられました。私たちには、自分の十字架を背負って歩けなくなるとき、私たちの主人が、背負ってくださる。その主人というのが、兄弟姉妹たちかもしれません。見える形で、兄弟が背負ってくれた、姉妹が背負ってくれた、じゃあ家族が背負ってくれた、そういうことあるかもしれません。しかしそれは主イエスです。主イエスがあなたの十字架を抱える、あなたのあの罪の重みを、罪の傾向を、苦難を主イエスが負って、私たちの重み、主イエスの復活の喜びと軽やかさと交換されるのであります。私たちが軽くなる、主イエスは重くなる。それは全ての人の罪を負うからです。主は疲れるかもしれない、私たちは軽くなる、進み行こう、共に行こう、あのカルバリの丘へと主は言われておられます。だから今最も疲れを覚えているのなら、希望を持ちましょう。もう私の力が出てこないとなっているのなら、喜ぶことができると。その時私の主人がいかに強いか、栄光に満ちているか、それはあなた、それを味わう、そしてあなたの周りのものもそれを味わうから、お祈りいたしましょう。父よ、疲れています。一歩前に進むこともできない、気持ちが疲れているような時もあります。しかし主が、あなたがいてくださるから、私たちは進むことができます。いや、あなたがいてくださらなかったのならば、私たちは初めの一歩も、人生のその最初の一歩も歩み出すことできておりません。 今までのすべての歩み、そしてこれからの歩み、主よ共にあって進ませてください。そこに主の力が、栄光が示されますように、その主の力と栄光を私たちが褒めたたえ賛美し進みゆくことができますように、共に十字架を背負わせてください。そして復活と永遠の終わりの日、永遠の朝を私たちに垣間見させてください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。